西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、もう本当に押し詰まってまいりました。今日は12月の第4週です。生放送です。というわけで、今日はね、どんどん、まだまだあのクイズの答えもお寄せいただきたいですし、それから、ゲストティーチャーへの質問などもどんどんお寄せいただきたいと思います。番組に参加してください。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514。 メールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまで送ってください。クイズの答えもお待ちしています。というわけで、12月の西宮徹底解剖は、西宮の植物雑学あれこれと題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原孝之さんをお迎えしてお届けしています。藤原先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、なんか本当にいろんなお話を伺ってまして、姉妹友好ね、都市の植物とか、はい、北部の地域の植物とか、はい、南部地域とか、いろんなところをこうご紹介いただいて、はい、今日は向こう側宿川を探索しようということなんですが、はいはい、ずっとお話いただいた中で、ちょっと間違いがありました。そうですね、ということで、まずは訂正をというところなんですが、
最初にちょっと訂正させていただきますと、はいはい、先週はイチョウの木のお話の中でね、イチョウの木日本にしかないっていう表現してしまったんですけども、うんうん、イチョウの木というのはかなり古くからある木ということで、原産地としては中国の南部で、はい、安徽省という説なんかもあるんですけども、表現したかったのは結局その西宮もそうですけども、日本の方で非常に多く植えられている、あるいは巨木が多く残っているということで、そういう事例というのは日本でしかないよという、ちょっとそこを申し上げたかったんですけど、
ちょっと言葉足らず、
日本でしかないということで申し上げまして、誤解があってはならないと思いまして、はい、訂正させていただきます
ということでございますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、メールやファックス頂戴している中で、ラジオネームはるさんがですね、サイトの文面に誤字があると思いますということでいただいたんですが、実はクイズの問題の中で、ムクジロの木、お正月に行われる何のゲームの玉に使われていたでしょうか。ムクジロではなくムクロジだと思いますということで、これ藤原先生はちゃんとムクロジとおっしゃっていただいてたんですけれども、はいはい、この番組のこの西宮市のホームページにね、クイズを上げるときにちょっと入れ替わっちゃいまして、はい、申し訳ございませんでした。もう今早速気がついた段階で訂正はさせていただいておりますが、ムクロジが何のゲームのために使われたか、はいね、っていうのが問題でございました、はいはい。もちろん後ほどこれも答え合わせをしたいと思いますが、はい、早めに修正された方がいいと思いますよと、春さんどうもありがとうございましたでね、その春さんなんですけど、かやの木の実は食べられるんですねって、
はい、
そうなんですね、
う
ん、
そうですね、この間ご紹介した通りですね、
建材としての利用などの意識を持っていたので、実が食べられる話を知ってびっくりしました、
はい、
ってそうなんですよね、
はいはい、そうなんです。
いやー、いろいろと本当にね、へーとかほーとかびっくりみたいな形で今年もね、はい、いろんな話題を提供できたのではないかと思いますが、はい、さあ、そしてこちらはですね、ラジオネームビーフさん、まだ東京単身赴任中さんからもいただきました。街中でも十分植物観察ができるんですね。 今日は宿側と向こう側ということですが、桜以外だと宿側はアジサイ、向こう側は菜の花とコスモスですかね。楽しみに聞きますといただきました。はい、
はい、鋭いですね。
鋭いですか。、はいはい、というわけで今日は向こう側と宿側を探索でございます。
はい、
はい、じゃあどちらから行きましょうか。
それでは向こう側から、はい、参りたいと思います。
向こう側、
はい、まあ、どんな川かと言いますと、向こう側は篠山市の真南城にある愛宕山付近を源流ですね、
はい、
に篠山市、三田市で、神戸市の北区、宝塚市、伊丹市、西宮市で、西宮と尼崎ですね、対面尼崎を流れて、
はい、
まあ、大阪湾瀬戸内海に、注ぐ、まあ、二級河川となってます。で総延長は66キロで、兵庫県の河川では6番目に長い川というふうになってます、
はい、
で、まあ、上流域と中流域、下流域とで、まあ、大きく自然環境が変わる川ですね。先々週も竹田尾のあとあたりの、まあ、向こう側の渓流のお話をさせていただきましたけども、
はい、
で今回はもうその下流域、
はい、
西宮市尼崎の下流域のお話をしたいと思ってます。
はい、
河川の幅が広いので、まあ、通常は河川敷はグラウンドなんかで多く利用されているといった川になってます。
う
ん、
そうですね。
はい、でまあ、どんな植物かということで、
はい、
まあ護岸沿い、護岸がありますけども、うん、そこを見ていくと本当に草原でですね、まあ、気化植物の大荒れチノギクとかヒメムカシヨモギなどがまあ繁茂してますけども、まあ、人がこうよく踏むところになるとこう、あまり背の高くならない植物が生えてます。
はい、
でこれはヘラオオバコとか行儀芝みたいなものが生えてまして、これは何歩踏みつけてもこう大丈夫な形になってますから、非常に強く生えてまして、
うん、
まあ、全然珍しくはないんですけども、まあ、そういった植物があります。ただまあ今日はまあ、その中でもですね、けなげに咲いている日本の自生の植物として、まあ、ちょっと 日当たりの良い場所をこう見ていくと、まあ、希少な河原西湖とか河原なでしこなんかが見られます。で場所でいうと向こう側の西宮市内でいうと一里山町の地先とか、
うん、
田近野町の地先、
はい、
といったところは、まあ、その他の草に負けじとこうひっそりけなげに生きているという植物なんですね。
この河原西湖、河原なでしこというのはどんな植物なんですか。
はい、でね、河原西湖っていうのは、
はい、
バラ科のキジムシロ属の多年草になりまして、
うん、
花はまあ6月から8月の、ね、夏にかけて咲くんです。
はい、
写真ちょっと持ってきてますが、
こういう黄色い、黄色いお花ですね。
はい、黄色い可愛らしい花を咲かせます。はい、
うんうん、
で、まあ、昔はですね、これ河原のこう砂礫がゴツゴツした乾燥地に今咲くことでよく昔は見られたんですけども、はい、やっぱ護岸がきちっと整備されたのと、
うん、
で、まあ、護岸が整備されることで川っていうのがこうある程度水がかぶったり流されたりとかして撹乱するんですよね。でそういう環境になると、まあ、河原なでしこはいいんですけども、ある程度護岸が整備されて河原が安定してくると、そういう今言ったような気化植物が結構割れ物顔に生えてきましてね、
うん、
でちょっとその中でも、まあ、なかなか生育権をだんだん奪われていっているという状況なんです。はいはい、で兵庫県のレッドデータブックでいうとレッドデータのランク B になってますし、
うん、
和歌山県とか鳥取ではもう絶滅危惧種の二類になっている、そんな植物なんですね。
ほう、
はい、
そうなんですか。はい、
河原なでしこ、これはなでしこ科のなでしこ属の多年草で、
うん、
まあ、秋の七草の一つということですね。で別名はなでしこ、あるいは大和なでしこって言われてます。う
ん、はい、
でまあ、これもね、そう先ほど言った草たちに混じって控えめに咲いてるんですけども、
うん、
かなり美しいというか、まあ、控えめな美しさというか、
はい、
花の色はピンク色です。で一般的にナデシコの園芸植物っていうのが結構出回っているので、ナデシコといえばそれがナデシコやと思ってはる方がいらっしゃるんですよね。
は
あ、ダイアンサスとかの赤竹、中国から来た赤竹なんていうのは、
うん、
花も大きくていろんな色もあるので まあ、それがその派手ななでしこが、うん、実はあのなでしこという誤解もあるんですけども、
はい、
あの女子サッカーがねなでしこジャパンっていう、
ね
ね、言われてますけど、
はい、
この大和なでしこというのは実はこの前者の あの河原なでしこなんですね。
だけどもっとなんかそそとした感じ で、
そうです
ちょっと儚げなイメージもありという、はい、は
だからそれこそこう派手でなくて、
はい、
見た目はおしとやかでも芯が強いというのが、うん真のなでしこなんだからという、
は
い、
まさになでしこジャパンに
そういうことですね。
やっぱりその大和なでしこが向いてると、
はい、
はあそういうことなんですね、
はい、まあこの河原なでしこなどもこう人為的な撹乱で草刈りなんかがねあんまり行われなくなると、やっぱりなくなっていってしまうということでね、
うん、
も
う
これは河原なでしこなんかは人とこう密接な関係にある、草、
は
あ、だからやっぱり人とこう生きていってる草ということなのでいいかなと思います。これも実は河原なでしこなんかは種で取ったものを西宮市で増やしてまして、
はい
六段寺南公園に行けばその自生種の花壇というのがあるんですけど、そこで河原なでしこ本当の河原なでしこ見れますので、
はい、あそうなんですか、まあ、
ぜひ見ていただけたらというふうに思います。
なるほどね、はい、市内のその川沿いでなくても見られるという、
はい、
六段寺南公園、
はい、
はいぜひお出かけいただきたいですが、
はい、
はでもやっぱりこういろいろとこう人が手を入れるとか入れないとかによってもいろいろと変わってくるわけですし、ね、その生育場所によってもいろんなものがあるんでしょうけど、向こう側は何か他に見るべきものといえば、
去年もお話した、まあ、松がね、
はい、
まあ、黒松林っていうのが非常に発達した有名なところですけども、
はい、
その松もこうこまめにずっと見ていくと、
うん、
あの矢羽状のね傷がある松がもう10本に1本何らかの形で傷がついてるあの松の木を見ることがあるんですけどもね、
はい、
でまあ、これはもうよくご存じのように矢羽を切って、まあ、油を取るというか松のヤニを取るということで、うん、まあこの松のねあの根っこから取れる油なんかは戦時中航空燃料が不足してくると、まあ、これを航空燃料の代用品として使われた歴史があるんですけども、まあ、向こう側なんかの松も見ていくとそういうその矢羽がの傷が入って明らかにその松のヤニを取るという傷の残ったものの松を見ることがあるので、
はい、
漆なんかがそういう取り方よくしますけども、
は
あ
は
あ、まあ、70年経った後でもその痕跡が見られますので、まあ、ぜひまあその向こう側の松を見て昔のその当時の方たちの生活を思い馳せながら、今一度こう平和について考えていただくようなね、機会にしていただけたらというふうに思います。
そういうことなんですよね、はいはい、さあ向こう側がそういったところを、まあ、中心に見ていただきたいというところですが、じゃあ次には宿側ですか。
はい、宿側はね先ほどもちょっと、はい、アジサイですかねっていうことをおっしゃってたんですけども、
ええ、
まさにアジサイがね桜が散って梅雨のこうどしじめじめした時期になってくるとアジサイがすごくきれいに咲き出します。
ねえ、
クラクエムチの駅の南側に、
はい、
アジサイを見るコーナーがねありまして、
ええ、
まあ、そこに行くとガクアジサイとかヤマアジサイとかカシャバアジサイとかでアナベルって真っ白なアジサイですけどね、
は
あ、そんなものも見れます、
はい、
まあ、梅雨の頃がねやっぱり一番見頃なのでこれらのアジサイもですね機会があったら見ていただきたいなと思います。
結構身近にたくさんの種類のアジサイがあるんですね、
はい、
へー、いやー、そんなじゃあ身近なアジサイについてもうちょっと詳しく教えていただけますか。そ
うね、アジサイというのは幕末の、ね、医者のシーボルトなんかが思い浮かばれますよね、はい、ドイツ生まれのお医者さんでしたけども、
うんうんうん、
まあ、江戸時代に、まあ、長崎出島のオランダ商館の医者として日本にやってきた方ですけども、
はい、
うん、日本に、まあ、医師の教育をする傍らですね、日本のその風物や植物にもすごい興味を持っておられて、シーボルトはまあ医者でありながらそういう自然科学の分野にも非常に高い関心があったので、さまざまな功績を残されている方なんですけども、例えば今アジサイの鉢花で売ってる西洋アジサイハイドランジアなんていう名前でよく知られてますけども、これはまあシーボルトが まあ、ヨーロッパに持って帰ってですね、はい、品種改良されたものが日本に戻ってきてるっていう、そういう紫陽花なんですよね。
逆輸入ですか？
そうですね、はい、そういうものです。
わでも藤原先生はもうねもう詳しくてらっしゃいますけど、特にここはいいよみたいなおすすめの紫陽花ってありますか？はい、
やっぱり先ほども言いましたように、クラーク園口の駅の、はい、降りてすぐの宿川にアクセスしているところですね、
はい、
そこはもういろんな紫陽花が見れます、うん、で実はアマチャなんかもね、紫陽花の仲間なんですけど、
アマチャ、
はい、若葉を煎じて摘んで飲むと 甘いので、はい、アマチャって言われてるんですけどね、
はい、
でね、やっぱりアマチャ見る人が見たら知っておられて、
うん、
アマチャ取って帰る方がいらっしゃるみたいですね、らら聞くとね、
うん、
まあ、だからちょっとそこは残念なんですけども、あと柏紫陽花なんかすごく綺麗に咲いてる時期に、
はい、
よくこうボキッと柏紫陽花ごと取られて、
あららら、
生け花にねこうすると綺麗ですよね。
なるほどね、
いうのがあって、まあ、ちょっとそこはね、まあ、残念なことなんですけども、
そこにあるがままをめでていただきたいですよね。
あくまでも鑑賞用なので、まあ、公園に見られてる木を、まあ、持って帰れるのだけはちょっとやめていただきたいなと。
本当ですね、はい、それから宿川といえばやっぱり松ですよね、
はいはい、松にねやっぱり目ばかり行くんですけども、はい、実は松が元気に育つ条件に、
うん、
根に共生する菌根菌というのがあるんです、
はい、
でその菌根菌ってキノコなんですよ、キノコの一種なんですけど、でまあ、宿川の松の根元を見るとさまざまな菌根菌が見ることができます、
はい、
でまあ、菌根菌は根に共生しているキノコなんですね、松の根に、うん、で植物の根というのは、まあ、生育に必要な水や養分を土から吸収するときに大事な役割を果たしてるんですけども、
うん、
菌根菌はその根に共生をして、なかなかその植物が取りにくい養分、リンとかね、うん、そういうリンというのは植物が生育していくに非常に必要なんですけども、そのリンの吸収を助けるんですよ、感染することで、
はい、
でただそのリンを吸収したのを自分が寄生している松に与える代わりに、うん、その松が光合成をして得た糖分を、
はい、
もらって生きているという、まさにその共生関係にあるんですね、
お互いに、
はい、
じゃあすごい助け合ってるんですね、
お互いに、まあ、養分を供給し合って助ける、文字通り共生関係になるというものが、特に宿川なんか歩いてるとね、根元にいろんなキノコ、まあ、木を枯らすキノコもあるんですけど、
はい、
菌根菌というのはそういうもので、まあ、宿川で見られる菌根菌というのは例えば小粒竹とか、
は
あ、乳泡竹とか赤髪とか、それでね小炉なんかもあるんですよ、
は
あ、はい、で小粒竹はちょうどこの、こういう写真のキノコなんですけど、
はい、
なんかワンちゃんのうんちにねちょっと似てる、
ね、似てますねこれ
ついついね踏んだらやってしまったと思うんですけど、実はよく見ると、まあ、こういう小粒竹 ね、この写真見ると中にこう小粒な粒があるので、
本当だ、
小粒竹っていうんですけど、これはまさに、まあ、松を助けてるサポーターなんですよね、
うんうん、
で乳泡竹とかね、赤髪もありますけども、赤髪なんかはね食用として食べられたりとか、乳泡竹は食べる方いらっしゃるんですけど、食べ過ぎるとなんかお腹を壊すっていうのも聞いてますんで、
なるほど、
まあ、そういう食べられるキノコもあります ね、
確かに、でもちゃんとチェックしてお召し上がりにならないと、ね、キノコはちょっとやっぱりね気をつけた方がいいですよね、
はい、幻のキノコと言われた高級食材として知られる松露も実は宿川に生えてると。
松の露と書くんですね、
松露、ね、
あるんですか。
はい、見た目は小さいジャガイモみたいなんですけど、日本料理店に行くとお吸い物の中に入っているようなキノコで、香りが良くてまさに珍味なんですけども、
はい、
まあ、こういったものも宿川の松の根っこに共生しているということで、
じゃあ根っこをこうじっくり見ながら
散
策するというのも一つの楽しみかもしれませんね。
このでも松露は高級食材なので、
はい、
これは生えてる場所は、
はい、
あえて申し上げませんがなくなっちゃったら大変なので、
なんかやっぱりあれですね、紫陽花にしても何にしてもなんかあっと思ってこう持って帰られちゃうと思う跡がね。
そうですね、
はい、
まあ、図鑑なんかでこう調べていただいて松露、まあ、こういうものが松露なんだなって思ったら、
はい、
その足元なんかでね、その松露がひょっとしたらあこんなところに松露があるっていうのがあるのかもしれないですけども、
じゃあ場所はあえて教えていただきませんが、どこかにはあると、
はい、そうですね、はい、
ぜひまた探してご覧になるのも一興かなっていうところですね。
こういう小粒だけはねいっぱい、はい、生えてるんです。
あ、そうなんですか。
先ほども言ったちょっと見た目がね、うん、悪いですけども、はい、で犬の糞かなと思って見ると小粒だけなので、これは決してね、うん、悪さしてるもんでもなく、
はい、
松を助けて松が元気になっていくために必要なキノコというところでね。
なるほどね。
ぜひ
ね、
見ていただけたらというふうに思います。まあ、
そうやって いろんなこう助け合いをしながら頑張って生きていってるんですね。
はい。
はい、はあ。その他にも何かいろいろと面白いものってありますか？
そうですね。松葉蘭っていうね、
はい、
松葉蘭科のシダ植物なんですけど、うん、これ松葉蘭科では日本唯一の種ということになるんですけどね、
はい、
まあ、日本ではその姿が珍しいということで、うん、昔はその、古代園芸植物としてこう栽培されてきたんですね、
はい、
江戸時代にはもういろんな本が出たりとか、
はい、
希少なものが高価なお値段でやり取りされてたようなものがあって、
はい、
でまあ、これも幻の植物に近いんですけども、
うん、
まあ、宿川の黒松をこう丹念に見ていくと、
はい、
中にこういうねこう写真でもあるんですけど、この松葉蘭っていうんですけど、
幹に
そうです、幹に生えてたりとか、まあそうですね、はい、一番多いのはそういうところに生えてるケースが多いですけど、こういう葉っぱだけなんですけどね、
なんか不思議なシュッシュッシュッという、
杉の子みたいなね、
はい、
感じに見えますけど、こういうものが、
はい、松に
生えてます
から生えてる、
はい、松から生えてるか松の幹の隙間
に
根っこ下ろして生えてるというね、そんなもんですけども。
そうですか、はい、じゃあそれもまたまたぜひぜひね、はい、見つけていただけたらいいかなって思います。
は
い、まあ、
生育してる向こう側なので、向こうは宿側なので、ぜひ、
ね、
こんなものをまた違うね、桜だけではない魅力なので見ていただけたらと思います。はい、
そうですね、向こう側、宿側にもいろんな魅力があるというのがね、はい、今回お分かりいただけたと思います。さあそれではここで今月のねクイズの答え合わせをしたいと思いますが、はい、まずは、こんな問題でございました。あれちょっと待ってくださいね、はい、1回目です、
はい、
1回目はソテツの森はどこの公園にあるでしょうかという問題でした。
はい、
はい
はい、先生、答えはですね、
はい、
浜甲子園運動公園、
浜甲子園運動公園、
はい、あるいは奈良浜公園と言いますが、
はい
はい、
そして2週目の問題はこんな問題でした。武庫川渓谷でも見られる身近な園芸植物は何でしょうかという問題でした。
は
い、
これはサツキあるいはサツキツツジですね。
はい、
はい、
さあそして3つ目の問題でございます。ムクロジの木、お正月に行われる何のゲームの玉に使われていたでしょうかという問題でございました。
はい、
はい、ムクロジでございました。
はい、ムクロジですね、
はい、
黒い真っ黒な種ですけども、うんうん、これは羽子板の羽の種ですね、羽の芯というか
玉です
かね、羽の玉ですね、ごめんなさい、
これに羽をひゅっとつけて、はい、羽子板で打ち合ったという、はい、はい、という以上3つの答えを寄せいただいた方の中からさあ今月の当選者は、はい、それでは藤原先生発表をお願いします。
はい、ラジオネーム、ビーフさん、
はい、ラジオネームビーフさん、はい、おめでとうございます。
あり
がとうございます。3000円分のクオカードを送らせていただきます。どうぞ楽しみにお待ちください。いやー、なんか本当にいろんなクイズそれぞれ楽しんでいただきながら、放送をまた聞いて、ね、いただいたりとか振り返っていただいたりしながら今年も終わってきました。来ましたっていうか、もう12月。
慌ただしく。
なんだかもうあっという間の、はい、12ヶ月間だったかななんて思うんですけれども、はいはい、まあ、本当にでもまだまだ知らないことっていっぱいあるんだなというのは、はい、なんか改めて思いましたね。
そうですね。
植物のことなんかも本当に藤原先生にいろいろと教えていただいて、でもまだまだキリがないぐらいいっぱいありますよね。
我々のだからまあ生活の中にある植物がいかにこう関係し合って、う
ん、はい、
しかもそこが人の手が入る入らないでまた変わる、人の生活の中にあった植物あるいは植物の中同士も共生関係にあって でそこは地面の下の菌類なんかの、世界もあるというようなことで、まあ、そういったものがこう助け合って自然界というのは成り立っているということですよ ね、
まあ、特に今回もその本当にいろいろ助け合いみたいなこともね、いろいろとお話をいただいたわけですけれども、はい、なんかその気づかないところで本当にお互いこう寄り添い合いながらこう生きてるんだななんて思うと、なんかちっちゃい植物とかちっちゃい菌類もなんかめっちゃ愛おしいなと思いますね、
はい、なかなかね、キノコなんかも食べれるものっていうのは関心がありますし、
はい、
で松茸なんて言ったらね、あの高級食材で関心はありますけども、うん、
はい、
やっぱり松茸とかはね、あの関心やっぱり松茸っていうふうに目に行くんですけど、そんな宿賀に生えてるキノコってなんやねんって思いますよね普通はね。
確かにね、はいはい、でもかつては松茸が西宮でも取れたわけですし、は
い、
ね、
昨年ねそういう話もさせていただいて、はい、祭りっていうのがね大変いっぱいあって、でそこに松茸も育ってという感じですかね。
だから本当にお互いにこ うまく共存していけば、いろんないいところを残しながら、ね、はい、今後ももっともっとお互い発展していけるっていう余地はあるんですよね、はい、
共生っていうのはね、こうほんまにこう、うん、互いにちゃんと共生しちゃってる場合と、
はい、
片一方だけがやっぱり取って搾取するパターンもあって
なるほど、
松茸はねどちらかというと搾取するタイプって、はい、
そうなんですか、
言われてますけども、
はい、
やっぱりその鱗を吸い取って、
うん、
松が植物に供給して、
はい、
で植物が光合成で得たエネルギーを、うん、菌類に与えるっていう関係がちゃんと成立してる場合もありますし、うん、
はい、いやだからもう本当になんか生き方みたいな、人間としてのね、うん、生き方みたいなのも、はい、なんか植物からいっぱい教えられてるっていうか、はい、教えてもらってるところがあるんだななんて、はい、人は一人じゃ生きていけないなんて言いますけど、はい、本当にそうなんですよね。そうですよね。人とだけじゃなくて本当にこういう自然界のいろんなものとの中でこう育っていく、また生きていけるっていうことなんですよね、はいはい、
まさにそれが今生物多様性ということですし、先週ですかね、世界的にも生物多様性の議論なされましたけど、
はい、
それがまさに生物多様性ということになりますね。
そうですよね、はい、まあ、樹木医としてご活躍中の藤原先生はもう本当にね、いろんなところもっともっとアピールなされたいところがいっぱいあると思うので、また次の機会にぜひいろんなお話も伺えればと思います、
はいはい、
というわけで12月の西宮徹底解剖は西宮の植物雑学あれこれと題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原孝之先生をお迎えしてお届けしてまいりました。さあということで、今年もね1年本当にいろいろとお世話になりましたが、さあ来年はですね1月の9日からのスタートになります。1月の西宮徹底解剖は西宮の歳時記と題して、ゲストティーチャーに西宮市立京都資料館学芸員の西尾よしみ先生をお迎えしてお届けしていく予定でございます。というわけでまた1年がスタートします。12回にわたってね、いろんなまた西宮のいろんなへーとかほーとかっていうところを皆さんとともに紐解いていきたいと思います。というわけで本当にいろいろお世話になりまして、藤原先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひまたね、植物とのいろんなこうつながりの中で、
そうですね、
うん、
本当に植物通してまた見ると、うん、全然また街の見方が変わってきますよね。
そうなんでしょうね、はいはい、多様性ぜひ心に留めながら、
はい、難しい言葉なんでね、
そう
キーワードがね、
確かにね、
はい、分かりにくい場面で、まあ、言葉でしょうけども、
でもこれからはやっぱりそこはすごい大事なポイントなのかもしれません、はい、今後ともよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
この番組は西宮市の提供でお送りしました。